こんにちは。
こんにちは。マーケターズライフハックシーズン4のエピソード16お届けします。今回もですね、私宮崎と
矢貝です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
シーズン4はですね、フューチャートゥデイインスティチュートが発刊している年次レポートの中からこれから来るテクノロジーを紹介しています。で、今回はですね、e スポーツについて語りたいと思います。
はい。
e スポーツ。これは、もう1回や2回は皆さん耳にね、耳にしたことがある言葉じゃないかなと思いますが、まあ、スポーツはスポーツ、まあ、ゲームをなんかもうスポーツイベントとしてみたいな、なんかマネタイズできる、そういうイベントとして、ビジネス化していこうっていう、まあ、そういう動きでございますね。はい。
e スポーツの大会の CM やってたと思いますよ。
あ、そうなんだ。
はい。
そう、なんかね、すげえ子供の間ではもう盛り上がってるらしいよ。
そうですよね。
これ。うん。で、もう e スポーツのプロになりたいとか言ってる子供もいるらしく。
うん。そのテレビ CM でも、親がもう子供にゲームやるなって言えないですねって言ってましたよ。
ああ、そう、それね、なんでかっていうと、日本だとまだまだそんな賞金とかもちゃっちいんだけど、数万円レベルなんだけど、
うん、
世界の大会になると桁がね2つぐらい違うんだよ。なんか数百万とか儲かる、うん、優勝すると。そういう大会もあるのが e スポーツで、まあそうなると親もまあ言いますよね、そのe スポーツのなんか止める理由がなくなりますよね。
うん、でも僕が見たやつ日本人でしたよ。日本人の親が日本人の子供に言ってましたよ、う
ん、だから世界で活躍してほしいんじゃないの。その日本の大会では金儲かんなくても、
はい、
まあ、ボーダーレスだからね、こんな国境関係ないや。
でも日本の大会っぽかったですからね、多分日本の大会でも相当な賞金出てんじゃないですか。
あ、じゃあそうかもしれない、もしかしたら、
はい、
もう俺の知識もすでに古いのかもしれませんが、というですね、まあ、e スポーツが盛り上がってますと。でこれまあ YouTube なんか見ててもさ、結構ビデオなんか上がってたりするんだよね。
はいはいはい。
なんつうの？ゲームの様子を、これはあれでやっぱあのプロフェッショナルじゃないけど、自分のゲームの様子をなんか録画して放送して、なんかそれを見て楽しむ人なんていうのは結構いるみたいで、
はい、
要するに人がプレイしているのを見ても、楽しめる、楽しいっていうのが e スポーツみたいですね。
うん、
っていうか、だから e スポーツが産業としてビジネスとして成り立ってんだなっていう、
うん、
そういうことですね。で、前ちょっと前まで俺さ、シェアハウスに住んでたんだけど、
はい、
あの共有スペースにでっかいテレビがあってね、
うん、
で時々みんなねそこに集まって、あのパソコンつないでゲームやって、それみんなで見て盛り上がってんだよね。
はいはいはい。
でゲームだとさ、やっぱ一度にプレイできるのって一人か二人なんだけど、
うん、
それを見てみんなでワーキャー言って盛り上がってるのは外国人なんだけど、
うん、
あ、これもうエンターテイメントのとしてちゃんと地位を固めたというか、そういうものなんだななんていうのが、まあ、ちょっと実感しているのが今日この頃でございますね。
なるほど。
はい。でです。で、今回はね、その e スポーツについて何を語りたいかというとですね、ちょっと面白い動きがあったんで。
はい。
話したいと思います。で、それはですね、この2020年度版のダウンロードできる、この Future Today のレポートには実は載っていない。
うん。
くてですね、この Future Today 多分ダウンロードしたからだと思うんだけど、時々メールが送られてくるんですね。
うん。
で、テックトレンドの最新動向みたいのを教えてくれるんですけど、そこに載っていたこの e スポーツ関連の話が面白くて、ちょっとその話をしようと思います。はい。で、それは何かというと、アメリカのマリーンですね。あの、海兵隊。
はいはいはい。
海兵隊が e スポーツの大会を主催したっていう、そういう話なんですよ。
へえ。
で、これめっちゃ面白くて、で、e スポーツって、まあ、俺そんなに全部のジャンル知ってるわけじゃないけど、うん、まあ、あの、人気があるジャンルの一つは、なんか、シューティングゲームっていうの？
FPS。はい。
で、はい、あの、なんだっけ、ファーストプレイ。
パーソン。
プレイ？なんだっけ、忘れてた。
パーソンシューター。
ファースト。まあ自分が自分の視点で、なんか、シューティングゲームをするっていう、そういうのがあってですね。で、それの大会をやりましたと。で、どういう大会かっていうとですね、まず、3人でチームを組むんですね、
うん。
で、そのチームごとに対戦して勝ち上がっていくっていう、そういう予選ラウンドがあります。
はい。
ありますと。でです。で、決勝まで行くと何が起こるかというとですね、その決勝にはまあ2チーム残るわけなんですけど、それの 各々ですね、4番目のプレイヤーとして本物の海兵隊員が入ってくるらしいんですよ。
なるほど。
それで本物の海兵隊員と共に決勝を戦うという、そういうゲームなんですね。
なるほどなるほど。
でシューティングゲームなんで、まあ当然海兵隊の人はそのゲームじゃなくて実弾使って練習してるとは思うんですけど、うん、その本当に実弾使って練習している海兵隊員と一緒にゲームがプレイできるっていうことが多分売りなんじゃないですかね、これはね。
なるほど。
でそれがね、なんか先月開催されたそうです。
最近ですね。
結構最近ですね、うん、だからこの2020年のダウンロード版にはこの話載ってない。
うんうんうんうん。
その時には間に合わなくて、その後に出てきた、そういうニュースなんですけど、
はいはいはい、
いやこれすごいなと思って、で、まあ、きっとねこれ何のためにやってるかっていうと、海兵隊から見ると多分ねリクルーティングなんだと思うんですよ、
うん、
やっぱりねその軍入隊するなんていう人やっぱ集めるのさすがに大変だと思うんですね、いろいろね。海兵隊なんていうと結構命を落とすかもしれないそういうミッションをやるわけじゃないですか、
うん、
そこをなんか間口広げるために多分 e スポーツってやり、でかつこの決勝まで残る人たちってそれなりに多分反射神経が鋭いとかね。
なるほど。
なんか素養がある人たちの可能性があるじゃないですか。
うん。
なんかちょっと待って、筋肉はなさそうでも、でも筋肉ってなんか筋トレすれば絶対ついてくるからね。
いや、あれじゃないですか。ドローンを操作させるんじゃないですか。うん、
あ、ドローンか。それもあるかもね。だから筋肉さえいらないのか。本当に反射神経とか、それだけあればいいっていうことか。
はい、もう、すごいスピードの回線を使って、最新鋭のロボットを現地で動かすみたいな。あ、やばいですね、それ。
だから敵に撃たれる心配ないよと。で、5G とか、5G は敵陣に踏み込んで 5G ネットワークが通るかどうかわかんないけど、まあ、すごいネットワークを、ワイヤレスネットワークを構築すればできちゃうかもね、
はいはいはい、いやーすごいですね、それ本当だったら
すごいですね。これはまあ今僕のね、僕たちの推測で言ってるけど、そうかも、もしかしたら筋肉をつける必要ないんだこれ。
恐ろしいな、
恐ろしいなこれ。っていうかでもよく考えるよな、そういうことを、
うん、
アメリカ人
お医者さんがあれですもんね、うん、5G だったら普通に手術遠隔でできちゃうってことは、
うん、
戦うこともできるんじゃねえかみたいなことですよね。
そうね、その
恐ろしい、
うん、電波だけちゃんと発することができれば、
はい、
できる、
ね、なるほど、
という動きがあってです。ちょっとまあこれを喋りたくて今日は e スポーツを選びました。
なるほど、
うん、
いや宮崎さんと僕消されるかもしれないですね
こういうなんつうの余計なことを言っていると邪魔者扱いされちゃいますかね。
はい、いや分かんないですけど
ということで、ちょっともうこの e スポーツはね、子供がやってるゲームだよみたいな、そんなレベルの話ではなくなってきたなっていうことですね。うん、うん、
そうですね、ね、
っていうのがね、ちょっと物騒な話なんですけど、その、うん、この間届いたメールにはもうちょっとほんわかした話も載っていて、そっちの話もしていいですか。
はい、
ほんわかした方はですね、この e スポーツっていうのはなんか親子の絆を、強くするのに役立つよって、強めるのに役立つよみたいな、そんな話載ってました。でやっぱそのチームでやるそのファーストパーソンなんとかスタイルゲームっていうのはまあ結構にあの人気らしくてですね、
はい、
どういう話が載ってるかっていうと、このコロナでですね、コロナ騒ぎで失業しちゃったお父さんっていうのがいるんですね。
うん、
そうするとまあお父さんに時間ができるわけですよ。
うん、
でそんなお父さんはですね、お父さん失業しましたと。はい、で子供はなんか都市部にいると感染するかもしれないからっていうんで、なんか遠くの方、なんか疎開みたいにしてますと。
はいはいはい。
でそういう時にどうやって親子の絆を深めたかっていうと、なんか一緒にチームを組んで e スポーツのゲーム。
なるほど。
そしてそれでなんかそのお父さんね、子供が3人いるらしいんだけど、
はい、
でゲームをよくする子供がしょっちゅうしてる子供が1人いるんだね。だからその子との絆がどんどん深まったみたいな、なんかそんな話ですね。でかつですね、それだけじゃないんですこの話は、
はい、
で面白いなと思ったのが、そのチームでやるスポーツだと子供の友達もそこに入ってくるんだって、
はいはいはいはい、
そうするとさ、なんかお父さんと子供が話をするっていうのはまあ当たり前の話やん、それって、
うん、
でも子供の友達と一緒に遊ぶってことあんまないと思うんだよね。
ないっすね。
それができるっていうのが僕はこの話のキーポイントかなと思ってですね。
なるほど。
そうするとどうなんだろう、子供が子供の友達グループの中でどんな風に振る舞っているのかとか、
うん、
なんか分かってくんじゃないですか。
そうっすね。
まあでもまあ子供の友達の方もな、なんとかくんのお父さんが一緒だとちょっとお行儀よくしようとか、まあそういう力は働くかもしれないけど、でも本当にゲームがなんかで、
うん、
マジで勝とうと思ってやってるとあんまりそのお行儀
よさも
そんな続かない気がしてですね、
そう
っすね、みんな熱くなってくるんだよね、うん、そうすると、うん、でそうすると誰がリーダーかとかなんか多分分かってくると思うんだよね。
なるほど。
なんていうのが面白いかなと思いましたっていうことですね、
はい、宮崎さんゲーム得意ですか？
全然もう俺ゲームやらすっげえ昔はもちろんやって、ファミコン、初代ファミコンとか出た時は、はいはいはい、うちは買ってもらわなかったけど友達ん家に行って、はい、ゼビウスとかやってた懐かしいな、ゼビウス知らないか、ゼビウスなんて言ってもね、
まあ、
そういうゲームがあったらね、昔ね。
そうですね、僕も持ってはなかったですけど聞いた時はありますね。
ああ、シューティングゲームやね。それは一人称っていうね、はいはいはい、なんつうの、空から見たバーズアイビューっていうのか、
あの
長官型の
あれですよね、真ん中にあの自分の機体があって
こう、あ、そうそうそうそう、
上に向かって飛んでいくみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、はいはい、それをそれはすげえやった。
はいはいはい。
けどうちはゲームはダメだったから、そのぐらいかな、大人になって、あとは一番最初のプレステは買いましたね。あれはもうびっくりしたね。それファミコンレベルの画像しか知らないからさ、
はいはいはい、
なんか 3D のすげえのが出てきて、あれびっくりして買ったな。
なるほど。
で、うん、格闘ゲームとか、あとは俺がハマったのが一番最初のゲームと、
はい、
なんだっけ、パラッパラッパーとかいうゲームがあって、
はいはいはいはい、
あれなんか音楽に合わせてボタンを押すみたいな、なんか今までのと全然違うゲームでさ、
うん、
それが楽しくてやった覚えがありますけど、それ以来はほぼやってない。
なるほど。
最近のことは分かんない。
なんかあの FPS ってその、うん、今回の e スポーツで使われてた、うん、使われてたっていうか、うん、そういう ゲームのジャンルなんですけど、
うんうん、
まあ、今回コールオブデューティーっていうやつ使ってたって書いてましたけど、
うん、
なんかそういうファーストパーソン目線で、うん、自分目線でこう戦うやつっていろいろあるんですけど、うん、なんか僕多分ですけどどれやっても子供に勝てないと思うんですよ、うんうん。
ほうほう、それはなぜに？
え、下手くそだから。
まあ練習時間がどう考えても子供の方が長いからね。
はいはいはい。だから そのお父さん結構頑張ってないかなと思って。
あ、でもね、このね、なんか記事を読んだら、はい、やっぱりだんだんだんだん子供にはついていけなくなったって書いてあったね。
そうっすよね。
うん。
なんか邪魔にされるんじゃないかって思って
あ、そうかも。そのうちも仲間にも入れてもらえなくなるかもしれないね。お父さんがうちのチーム弱くなるから嫌だとか言って、
うん、
可能性はありますね、
はい、でもなんかその FPS とかその熟練度に応じて、
うん、
ゲームのプレイが楽しくなるみたいなやつは子供にはかなわないと思うんですけど、
うんうん、
なんか今動物の森って流行ってるじゃないですか、
うん、らしいね、うん、
あれは多分かなりそういうやり込み要素が熟練度じゃなくて、うん、そのどういうふうに計画を立ててやるかみたいな、うん、なんか確か
人生経験が長い方が強いとか、はい、そんな感じなの？
なんかいろいろやり込み要素あるみたいなんですけど、
うん、
その目的のないゲームなんですよね。なんかとりあえず化石を集めようかなとか、なんかそういう感じらしいんですよ。
うん、うん、
なんかそういうのだとなんかクリエイティビティをこう発揮する部分がいっぱい作れるというか。
なるほど、
うん、だからその競争性みたいなところが低いんで、
なるほど、
多分喧嘩にならないじゃないですけど、こう子供に負けても悔しくないみたいな、
うんうんうん、なるほどね、
はい、っていうのですごい流行ってんだろうなと思いましたけど、 FPS で親子でやるのは結構最初だけってなる気がしますね。
そうだね、絶対邪魔者にされるね、入れてもらえなくなるね。
僕ボコボコにされると思いますよ
でもあれでやっぱその お父さんと一緒に出るトーナメントとか、
はい、
そういうのもできるんじゃないの。そうするとお父さんもしょうがねえから入れてやるかみたいな感じでなるのかななんていうふうにちょっと思いました。
これマーケティング目線ではすでにゲームのプロみたいな人たちにスポンサーがついてるみたいなんですよ。
そうなんですよらしいですね。
でまあそのスポンサーっていうのも多分さまざまありまして、まあ、ゲームのメーカーだったり、NVIDIA とかそういう、
そうここにあってね、ナイキって書いてあります。スポーツ選手のスポンサーって言うとまあナイキ来るじゃないですか、
うん、
まあ、e スポーツだってやっぱナイキがスポンサーするみたいですよ。
なんかあれなんですかね、こうサッカーのゲームの e スポーツみたいな感じなんですかね、うんうんうん、ナイキがスポンサーするってことは
どうなんだろうね。そこまでは書いてないけど、
うん、
そうね、本当のスポーツを模した e スポーツなのか、だシューティングはやらんだろうな、さすがにな、ナイキはな、その人が死ぬみたいな、
うん
うん、
なんかそういう、なんで NVIDIA とかそういう企業がスポンサーするかって、うん、そのいいマシン使った方が強いっていう、うん、なんか、うん、やつがあって、 やつっていうかその遅延が少ない、処理ができるだけ早い、うん、パソコンでやるとか、
うん、
遅延が少ないディスプレイでやるみたいなのがすごいいいってことで、
うん
うん、まあ、例えば東芝レグザとかね、なんかそういう遅延少ないことを歌ってるような企業が、うん、スポンサーするっていうのは全然あるのかなっていう感じで、なんか e スポーツ市場っていう目線で言うと、うん、普通のスポーツよりもスポンサーシップのこの幅が広くなるじゃないですか、
うん、そうね、そうかもね、
うん、だからなんかその広告としての魅力っていうのが今後めちゃくちゃ強くなっていくんだろうなとは思います
ね。ああ、もうそれもこの記事の中に書いてあって、
うん、
なんかまた別のなんだっけ、フォートナイトっていう、
はいはいはい、
その シューティングスタイルのゲームの中では、ゲームの中でなんかあるアーティストがコンサートを開いたりして、
うん、
でなんかそれが収益源になってる、なったか、そんなことも書いてあって、うん、要するにみんなが見てるところじゃん、そこって媒体価値が出るわけだよね、
うん、
媒体価値も出るし、そこで他のこともできるわけで、
うん、
だからそうだね、ゲームが広告媒体になってくるんやろな、うん、きっと。
それってもしかしてあれですか、うん、その人数的に1300万人が同時に視聴してたみたいなやつでしたっけ、
うん、あ、じゃあそこまでは書いな、人数は書いてなかったけど、
いやでも With more than 10 million unique views って書いてる。
あ、本当、じゃあそれかも、
うん、でそれで仮に1人5ドルはや、うん、は1ドルでも払ってたらやばいことになってるみたいな、
ね、すごいね、そういうことになってるね、うんうん、そういうふうにこれでも金が儲かる、なんだろう、プラットフォームになってきてるんで、あ、そうそう、あと面白かったのが、そうなってると必ずですね、はい、インチキしようとするやつも出てくるわけですよ、
うんうんうん、
で言葉としてね、 e ドーピング、
はいはいはい、
まあ、ドーピングに E をつけたやつなんだけど、
うん、
そういうことをする人も出てきたなんて書いてありますね。でどうやってインチキするのかは ね、なんかチートコード、
はい、
だからインチキコードを使ったって書いてある、それ以上詳しくは書いてないんだけど、
うん、
まあ、インチキするやつも出てきた、はい、
多分ですけど、それ AI で、うん、操作するっていうやつじゃないですか、
うん、ああ、なるほど、人間じゃなくてね、そうかもね、
なんかそういうのが事件っていうかニュースになってた時があって、
うん、
明らかに人間のプレイヤーじゃない動きをしているやつがいるみたいなで、それが強すぎて、あまりにも強すぎて明らかに人間じゃないって言ってみんなで調べたとか、そういう話ありましたよ。
そしたら e スポーツの大会もじゃあオンラインじゃできないね。オンラインでやってるとさ、本当に人間がプレイしてるかどうか分かんないもんね。やっぱりどっかに集まってってなっちゃうのかな。
でもほら、中村名人の16連射みたいなあったじゃないですか。
中村名人だっけ、ちょっと、もう分かんない。
あ、違います。
高橋名人じゃない？
あ、高橋名人だ、そうだ。
高橋名人だ、うん。そうだね。
なんか、実は、この、何でしたっけ、パッドが違ったみたいな、この、ゲームコントローラーが改造しちゃったみたいな。
ああ、e ドーピングだね。
はいはいはい。元祖 e ドーピングみたいな。
ドーピングっていうのも、うん、話題になるくらい結構お金が動く、そういう ビジネスになってますっていう、うん、お金と名誉だね、名誉がかかっているそういう、うん、現象になってますというお話でございます。
はい、
はい、大丈夫ですか。じゃあ今日こんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。